ね、マタイによる福音書3章の7節から、ここで洗礼のヨハネは神の差し迫った怒りがそこに近づいていると、差し迫っている神の怒り、これは旧約聖書で主の日というのは神様の怒りというか神様の裁きがなされる時だということは旧約聖書の特に預言書においてしばしば書かれていた。でそのことをここでは指しておる。で神の裁き差し迫っておる。だからそこから逃れるためには悔い改めということ、はっきりその今までの偶像とかこの世のものとか見えるものとかを、あるいは自分自身の欲望とか自分中心とかを、そういったことをまず第一に考えていた。そうしたところから神様の方に方向転換をする。でその方向転換をしたということははっきり分かるような身を結べと、これに神様の怒りが差し迫っているというふうな表現は現代の多くの人にとっては全く嫌悪感を感じるという人すらおそらくおるのではないかと思われますし、神の怒りというのはどうもピンとこない。神の愛っていうことはですね、私たちはとても心に入ってくることはですが、神の怒りなんていうふうな表現はどうも心にしっくりしないと。でもこれは神様の裁きっていうのはいつでもすぐそばにある。これはどういうことかといえば、私たちが何らかのことで嘘をついたりすると、あるいは人の悪いことを、人の悪口をかけていったりする、人を貶めようとしていったりすれば、必ずどっか心の中がもやもやしたものが残る。それに対して他者のために心から祈る、あるいは知らない人のためでも心から祈ると。通りすがりの人のためにも祈るとかですね、電車列車の中で行き渡しているこの車両の中の人たちのためにも心から祈ろうとすると、どっか心がですね、その分だけ一層より何か良きサムシンググッドというか、何か良きものがそこにもたらされたように感じるというところは、実際にやってみたら分かることですね。でそういうふうに何か悪いことを考えたり心の中で思うだけでも、どこかはやも心がどっか清いものが失われる。それがもう騒ぎであるということを言います。他の人に嘘をついたりすると、それは1回2回見つからないでも、必ず不思議とそうした嘘はまた見つかってしまう、分かってしまう。そして大きな信頼を失ってしまうという形で、裁かれるですね。人を憎めば自分の心も汚れてくる。人のために心が祈れば自分の心も記憶される。そういうふうに、何かこの世は数学のようにですね、 2×3 は必ず6になるように、必ずそのように本当に良きことを目指せば何らかの良きことがそこから生まれ、悪しきことをすれば必ず目に見えない魂の奥底、あるいは本人が気づかなくても、そういう何か悪しきものが、何かそのように裁きが起こるということです。そういう意味ではですね、裁きはいつでもこのように根元にあると、すぐそばにあるということは言えると思います。だけど一方ではですね、イエス様が言われたことはそれ以上に、この4章の17節で言っているように、方向転換、神様の辺の悔い改めということは以前から言っていますように、神様の方向への魂の方向転換をするならば、神様の御国が近づいたのだと。 神様の御国って言えば、これは神様の国、神様の愛のご支配、あるいは正義のご支配、それは全てを意味してです。よるわけです。天の国。この国はもともと本来、バシレイヤという言葉、バシリウスが王という言葉ですので、バシレイヤ、そこから王の力、権威、支配、王としての権威、支配、力と、そこからそれが及んでいる領域ということで国というふうなですね、意味にもなってきたわけです。で、本来はそういうふうに神様の愛や正義や真実によりご支配と、天国は近づいた、なんか死後の世界のような理想郷は近づいたというふうに天国と訳すと思いがちですが、本来はそういうふうに天というのは神ですね。マタイだけ天の国、他の福音書ではマルカやルカではですね、神の国は近づいたと、神のご支配が近づいたと。ここに近づいたっていうのはですね、ヨハネは特に、7節にあるように神の怒りがそこに差し迫ってる、だから悔い改めなさい。でイエス様の力点はですね、悔い改めよ、天の国は近づいたと同じようにありながら、イエス様の力点は天の国の中に特に深い神の愛を含めておったわけです。神様の愛の教え、方向転換させればそこにもあるんだと、そういうふうに、この洗礼のヨハネのですね言い方と言葉自体は非常に同じ言葉のように見えるんですね。ところが力点がですね違っておったということなんです。だからこのように差し迫った神の怒りが逃れるとどう思うのかなんて言って、全く我々と無関係のことだと思ったらいけないので、イエス様の言った方向転換、悔い改めたら神様の真実なご支配、愛はそこにあるんだと、だから求めたら与えられるということと、神様の怒り、神様の裁きが迫っておると、いつでもすぐその裁きというものを受けてしまうんだという、それはでも両方現代の私たちも真実だということですね。神なんかいない、そんなもの愛なんかどこもないわとか言ってですね、神の絶対的な正義もない、だから嘘で、してもごまかしても別に何も罰もないなんて思っていた、そういう心自体が深い平安や清い喜びが失われていくですね、両方が現代の私たちのことでもあるということです。それから次その8節、だから悔い改めにふさわしい実を結べとあります。この実を結べっていう表現、これをまたですね、どうもあんまり私たち生活の中で、あなたは悔い改めにふさわしい実を結びなさいっていうのをあんまりはっきり面と向かって言われることはないと思います。聖書の中で実を結ぶ、これはまあ、一般的にも使われるですね、一生懸命に教育をしたらその教育の実を結んだとはですね、スポーツで特別な監督の特別な指導によって大いなる実を結んだとか言ってですね、目に見える成果が出るということです。こういうふうに植物に例えるということはこの世でも一般的によくなされることです。実を結ばなかったと、あるいは実を結んだから、で聖書でもこの遥かに古くからですね、このことは言われております。実を結ぶというのは聖書でどういうふうに言ってるか、これは実はここのところですね、ふさわしい実を結べと、方向転換をしたにふさわしい実を結べ、実を結ぶことは一番有名なところではヨハネの福音書ですね、ヨハネの福音書の15章、聖書の中でも特によく知られた愛されているところです。その15章 これも繰り返し、シェイク集とかカレンダーとかその他のところで用いられているところですね。ヨハネの福音書15章、ここで、4節です。ヨハネの福音書15章の4節、新約聖書の198ページ、ここに、私の話の言葉によってあなた方は清になってるんだと。で、私につながっていなさい、これも何度も繰り返しましたが、つながるというよりも私の内にとどまれ、英語訳なんかもすべてですね、 Remain in me ですね、あるいは Abide in me と、 Remain in me、 私の内にとどまれ、ギリシャ語もメノというのはですね、とどまるです。私の内にとどまれ、そしたら私もあなた方の内にとどまるんだと。まず人間の側からですね、神様の内に絶えずとどまろうとする、神様の通ってしまえと、少々嘘をついても構わんでないかというふうなですね、神様の真実な正義のうちにとどまろうとしようとすると、それを引き離そうとするこの世の力が必ず働くわけですが、それらをある意味では振り払って、そしてイエス様にのうちにとどまろうとする。そうすれば私もあなた方のうちにとどまっている、これもつながっているとしてありますが、 Remain in you、あなた方のうちにとどまるです。で、そこで実のことが出てきます。ブドウの枝が4節ですね、木につながっていなければ自分では実を結ぶことができないように、あなた方も私につながっていなければ、私のうちにとどまっていなければ実を結ぶことができないと。私はブドウの木元だとですね、あなた方はその枝だと。人が私のうちにとどまっており、私もあなた方その人のうちにとどまっておるならば、その人は豊かに実を結ぶんだ。だから今日のこのマタイの福音書の3章の8節、悔い改め神様の方に方向転換をした、それにふさわしい実を結ぶためにはですね、ヨハネの福音書と結びつけて考えますと、現代の私たちはイエスのうちにとどまろうとするということになります。でもこのまだ洗礼のイエスの時はですね、イエスのうちにとどまれと言ってもまだ十分わからない状況だったわけですね。まだイエスが出る直前、この洗礼のイエスから洗礼を受けて、イエスは次サタンの試みを受けてその道を歩んでいかれることになります。で、この時にはまだですね、自分のなんとなく自分の力によって実を結ぶというふうなことを強く迫ったというニュアンスが強いんですけれども、このヨハネの福音書によればですね、十字架につけられる直前にこのようにはっきり言われた、私のうちにとどまる、イエス様のうちにとどまる、あるいはイエス様につながっておるならば良き実を結べるということなんですね。今もこれも今と全く同じで、良き実とは何なのかということも、これも何度か触れたことですが、私たちの想像ではなくて聖書の言葉で、その実ということも頭に入れておきたいと思います。それはやはりこれをまた繰り返し指摘した箇所です。それで、時期に思い出されると思いますが、実ということで他にもパウロが使っている表現があります。それはガラティア信徒の手紙、 ガラテヤ信徒の手紙の5章の22節です。ガラテヤ信徒の手紙5章の22節、これに対してっていうのは19節の肉の技、生まれつきの本能的な自分中心的なものの技、さまざまに良くないこともけれども、これに対してですね、霊、聖なる霊、聖霊の結ぶ身は愛であると。でまず第一に、聖霊が結ばせるものはその神様の愛だと。それからそこから来る自然な聖なる喜び、何かにゲーム勝負に勝って、あるいは自分の生き命も勝って喜ぶ、あるいは自分が褒められて喜ぶ、あるいは褒美をくれてプレゼントもらってお金もらって喜ぶ、あるいはさまざまな飲食その他の快楽で喜ぶということと全く違って、聖霊が与えられると不思議とさまざまなことを喜べるようになる。パウロがローマ書で言ったように、観難をも喜ぶ、常に喜べ、すべてのことを喜べと。それはさまざまな不都合なこと、困ったこと、非常に苦しいこと、そうしたことも喜べと。神様がきっとこれを用いて Something good、 何か良きことをしてくださっているに違いないと信じていくというわけです。で、そういうところから喜びというものが自然に来て、あるいは主の平和、寛容信者と、こうした人間社会に本当に大事なのは、みんな聖霊が結ばせるんだと。永続的なんですね、普通の喜びも平和も寛容もですね、これ生まれつく持っているような人もいろいろおります。だけどいざ自分がある人から非常にひどい目にあった、したこともないことをしたと、全くの偽りを言いふらされた、だから自分の愛する者がひどい目にあった、ひどい目に遭わされた、でそういう人たちに対してですね、普通の馬の人間ですととても寛容ではありえない、非常に怒ってですね、あるいは悲しみ、あるいは憎しみ、あるいは罵倒したくなるということが起こるであろうとですね、一旦何か変なことが起こればですね、普通の人間の持つ喜びや平和や寛容やも全部吹き飛んでしまう、戦争という状態になったらですね、寛容信者どうなこのほとんど本当に解決されて、憎しみ、攻撃、抹殺、そういうものばかりになっていくと。そういうようにですね、聖霊が導く結ばせる身と、この世が結ばせる身と非常に大きな違いがあるわけです。聖霊の結ばせる身は、一番良い身は神様の国から来る愛、神の愛だと。聖霊というのは神様とご自身でもあるために、聖霊が働いて結ばせる愛は神様の愛だと。あるいは喜びもこの地上の喜びでなく天来の喜び、平穏もイエス様が言われたように、この世の在り方で得られるものではない、この世が与えるような仕方で得られる平和ではないと、主の平和だと、こんなふうにですね、神様に本当に方向転換をすれば、永続的な愛、無差別的な愛であり、あるいはどんな時でも喜べるような喜びであり、また心の平安であり、どうこうと、こんなふうに、はっきり書いてあることでわかります。実がなると、実らせるということは聖霊が実らせる、だからこの洗礼のヨハネが言ったことはイエス様によって、本当の意味で実現していくことになったわけです。ふさわしい実を結べと言ったら、そしたらイエス様に結びついていようと、絶えず心の中でイエス様のうちにとどまろうとすれば、おのずからさっき言った愛も喜びも平和もおのずから魂の道へ 泉のように出てくるというわけです。でそれともう一つ次にですね、最初のマタイの福音書に変えますと、我々の父はアブラハムだなどと思っても見るなと言った。こんなことも現代の私たちにはアブラハムの動向なんて全然日常生活と関係がないわけです。でそういう意味でこんなところまた我々と無関係なことだと思って読み過ごしてしまいます。我々の父はアブラハムだなどと思っても見るなと。アブラハム、これは特別だと、特に神様を選ばれたものだ、アブラハムの子孫なんだというわけですね。ところがこんな表現はですね、他にはどこもない。アブラハムの子、アブラハムの信仰による子孫、信仰による子孫、ずっと永遠も長いことアブラハム以来だったら1000年2000年2000何百年も経ってるわけです。だけどここでこんな石からでも、石ころからでもアブラハムの子を起こす、石ころのように固まってしまって動かない、もう人間の心を持たないような、そういう冷たい固くなる人間からでもアブラハムの子、神様の選びの子となることはできるんだと。このことはですね、ヨハネはこんなことを言ったのだと思って、私たちもどうしてもやはり無関係にまた見間違いです。でも私たちも実はですね、信仰を持つ前は本当に石ころのように転がっていた、固くなだったと、非常に冷たかった、そういうことから見ますと、神様の御手が触れるときにはですね、そのような小さで固くなで壊れにくい、壊れない、その固くなさが壊れない、そんなどうにもならない死んだようなもの、そこからですね、神様の特別な霊的資産を受け継ぐ者としてのイスラエルの民、そのものを作り出せる、こんな石ころでもということは確かにこの通りで、私たち人間は皆、パウロが別のところで言ってあったですね、かつては死んでいたものだ、それをイエス・キリストがよみがえらして復活させてくださったと。死んでいたようなもの、これ石ころと同じです。ですから石ころのようなものでも、もう全然これはダメだと普通思うようなものでも、アブラハムのこと、信仰の子を起こすことはできるんだと。これは現代にとってこの洗礼のヨハネの言葉はとても意味深い言葉であるんですね。こんな石ころからでも神を信じる人、現代になればクリスチャンを起こすことができる、アブラハムの子たち、霊的の子たちが、これがキリスト教徒になったわけです。だから他の人に対して諦める、あるいは絶望するということを持ってはいけないということは分かるわけです。神は全能であるから、石ころのようなもの、石ころからでも死んだものでも起こすことはできる。この死んだようなものということ、これもまた以前にも何度か言ってきたところです。で聖書の言葉っていうのは一回読んだ時に何とも思わなくても、何か特別なことが起こってから読むとまた全く違った光でする、そういうふうに2000年経っても3000年経っても絶えずいろんな無数の人々に、またいろんな出来事やいろいろと起こるたびに、より聖書の言葉がはっきり浮かび上がってくるということで、聖書の言葉を果てしなく奥が深い、心の問題、精神の問題はどんなに顔傷が発達してもロケットを月に打ち込んで月を歩いてみたり、もう極めて複雑なようなさまざまな機械類、そんなことが行われても全然人間の心の進歩が起こらないんですね。2000年前3000年前と同じようにやっぱり石ころのようなものだと。それに命を吹き込んでですね、そして良きものを結ばせる、これが神様、キリスト様だということになるわけです。でそして次に、斧はすでに木の根元に置かれていて、良い実を結ばないものはみんな切り倒されて火に囲まれる、 これもですね、ずいぶん厳しい表現で、どこにそんな気にならされ、気にな、いたわされているか、悪いことをしている人もいくらでもおるではないかと、元気いっぱいでいくらでも悪いことを平気でやっているではないかと、もうすぐに反論も来るようなところですね。良い実を結ばない木はみんな切り倒されて火に投げ込まれる。これはどんなにしても固くなでですね、神様の方向に方向転換もしない、そして方向転換した人も立つとしても神様の方からまるで受けようとしない、形式的に、儀式をしたり形式的に教会に行って、だ全然ですね、本当に生きたキリスト様をうちに宿してないと、これは良い実を結ばないということになります。切り倒されて火に投げ込まれる、あ、こんな怖いことは嫌だ、こんなところは読みたくないといって、こういうところはもちろん引用されることは本当にないですね。斧がすでに木の根元に置けてあるんだと、良い実を結ばないのはみんな切り倒されて火に投げ込まれるんだとなって、そんなことを聞くんで心が平安になるという人は普通はいないはずです。だから伝道的な文章や聖句集とかでもこんなところに使わないですね。でも私たちは使いたくないと、けど神様をこう使おうと、ここに意味を、深い意味を与えたからこそ、ここにこういうふうに書かせたわけです。そういうことを考えますと、私たち人間の非常に小さな小さな頭脳で勝手にですね、切り吐きを本来してはいけないものだということも分かりますが、ここで、良い実を結ばない木はみんな切り倒される、こんなことは、まあ、こんなんか洗礼の違反にだけは特別に言っておくことで、こんなところは、まあ、もう古いユダヤ教的な部分だというふうにうっかり思ってしまうんです。けれども最も新約聖書らしい霊的な福音書とも言われたりするヨハネの福音書でこの問題どう言ってるか、ヨハネの福音書、さっきも挙げたところですね、さっき挙げた15章その続きですね、15章のヨハネ福音書15章の6節です。私につながっていない私のうちにとどまっていない人があれば枝のように外に投げ捨てられて枯れると、そして集められ火に投げ入れて焼かれてしまうと。ですからやはりここでもですね、ブドウの木の例えというと非常に優しい自然のブドウの好ましい紫色の実の姿、葉っぱの姿、ツルとなって多くのブドウが実をつけている姿など、非常に牧歌的な柔らかな表現と見えるわけです。だけどこの6節以降はほとんどあまり引用されないですね。私のうちにとどまっていない人がいれば枝のように外に投げ捨てられて枯れてしまって、そして焼かれてしまう、こういうふうにですね、洗礼の違反だから古いんだと、ユダヤ教のようなことを言ってるんだということではないんですね。本当にイエス様に方向転換すれば当然イエス様とすぐそばにあるわけだから、求めたら様々な良きものが与えられるわけです。だけどそのことをいくら言われても全くしようとしない、背を向けてばっかり、あるいは本当の真実は大事なのに、嘘を言っても構わないとか言って嘘をあちこちついたりして、弱い人をやっつけたって何も罰もどこにもないと、そういうことでああいうふうにさまざまな電話とかいろんな方式を取って老人を欺いてお金を奪い取ろうとする、そんなことをしても罰はどこもないというふうな人はすでにそのところで裁きを受けているということですね。でそういうことをしておると、かたくなに神様の真実に背くようなこと、愛に背くようなことを意図的に行い続けるならば、その人は神様の大いなる祝福の世界から投げ捨てられて枯れてしまう、焼かれてしまう。そ それに固くなる悪の末路ということがここで言われているわけです。ここでは人間がですねそういう悪の悪魔の言う通りにしておったらとうとう枯れて焼かれてしまうんだと、そういう裁きを受ける。で、この焼かれてしまうという現実にそういったことをもちろん言ってることではないですね。悪人だからみんな焼くような処刑にされるかのことを誰も考えない。だからここが象徴的な意味だというわけですね。焼くというのはですね本当に徹底的に変質してしまうなくなるということです。まあ、灰が少し残っても大きな家でもですねほんのわずかな灰になってしまう。灰を踏みつけたら何も残らないんですね。そういうことでイエス様につながっていなければ枯れてしまう、そしてことごとく失われてしまう。だから焼かれてしまうということ、無になってしまうということと同じようなことです。イエス様に従うと無どころ反対の有になる、ある存在、本当に永遠的なものを与えられる、これは命の水ですね。こういうふうに洗礼のヨハネが言ったこと、そのことはこのヨハネ福音書の方でキリストが言われたことと結びついているわけなんですね。で、マタイの福音書でももう少し後にですね7章マタイの福音書の7章の18、マタイの福音書7章の18というのを見てみますと、良い木が悪い実を結ぶことはない、悪い木が良い実を結ぶこともないとですね、このマタイの7章の18、良い実を結ばない木はみんな切り倒されて火に投げ込まれると、これはヨハネ福音書と言われたことと本当にほぼ同じことが言われています。悪い木、これは意図的に神様の真実や愛に背いて踏みつけようとする、そういうことを続けようとする、そのような悪しき意図っていうものは必ず倒される。そしてそこにある根源的な悪、真実を踏みつけようとする、ね、悪そのものは火に投げ込まれて焼かれるっていうのは完全にその悪そのものが根で焼かされるんですね。こういうふうに悪の力っていうものを宿って悪人ですね、その悪の力が追い出されたら、悪の霊の力が追い出されたら人間は本当に良くなるわけで、イエス様の深い目的、この世に来られた目的はそのように悪そのものを人々から追い出す、悪霊を追い出すということですね。そうしなければみんな倒れてしまうからです。はい、まあ、こういうふうに神様の御言葉に従わない、意図的に背いたり踏みつけたりするならば火で焼かれるという村にですねそのような悪そのものの本質が全く滅び去っていくんだということなんですね。それを強調して、そういうふうに滅び去ってしまうようなすごい力があるんだと。でこの世はその力を無視してるですね。そんな正義の力ない、真理の力なんかないわと、この世の中見てみろと、武力や戦争でそういうものがお金持ちが買って、お金持ちをまた自分の子供をいい大学に寄せて下がっておく一方ではないかと。そして、洗礼のヨハネはそのように良き実を結ばない意図的な悪はみんな切り倒されるという神の正義の力を非常に、明確に、ここで述べている。これはまあ預言者も一般的ですが、実は新約聖書でイエス様もそのようなことを言っておられるということですね。旧約聖書だからこんなことを言うんだというのとは違うわけです。そしてこれは新約聖書の一番最後の黙示録でも最終的にこの悪そのものっていうものが滅ぼされるということは最後にこの非常に重要なこととして書かれてあるわけです。でその点はヨハネ黙示録の20章の10節 ですね、黙示録の二十章の十節のところに、477ページですね、彼らを惑わした悪魔サタンは人家の池に投げ込まれると、まあ、こういったふうにですね、悪魔そのものがやはり火という表現で滅ぼされる。火こそは徹底的に破壊をする力を持っているものだから、そういうふうに象徴的に言われているんですね。我々人間を罪という形、さまざまな犯罪や苦しみや誘惑、混乱、引き起こすのはみんなその闇の力、サタンである。サタンの力は止まることはない、どんなにしても止まることはないというふうに、それでこの常識的な一般的な世界は終わってしまいますが、聖書の世界はですね、古い時代からこのようにはっきりとそのサタンの闇の力は必ず終わるときが来る。イエス様も世の終わりには毒麦が全部焼かれるという表現で言われているんですね。そういうさまざまな比喩的な表現で言われています。まあ、そのことをヨハネも言っているわけです。そしてそのように奉還転換をするとですね、その裁きを受けないんだけれども、それが11節、私は悔い改め、すなわち方向転換、神への方向転換ですね、をするために、それで水で洗礼を授けている。これは水に沈むことで古い自分に死んで、そして起き上がる、で今度新しい神様の方向に向くという、まあ、そういう一種の悔い改めを象徴するものだというんですね。水に沈んで古いものが死ぬと。けれどもこれは後から来るイエス・キリストのことですが、聖霊と火であなたたちに洗礼をする、聖霊と火を授けるんだと。そして洗礼を授けて方向転換を完全なものとする、ね、悔い改めに導くために水で洗礼をする11とか、イエス・キリストは聖霊と火で洗礼を施して本当の悔い改め、方向転換に向かわせるというわけです。これは確かにあの人たちを考えてもですね、イエスを裏切って逃げてしまったと。そしてペテロなども何度もですね、私はあんな人と全く関係ないと言い張ったけれども、その完全な方向転換は聖霊がペンテコステの時に与えられて、そうして初めてですね、全くそういったユダヤ人を恐れていたものが、今度はいかに脅迫されようとも、命を奪われようとも、キリストの復活、キリストのことを明かしするという完全な方向転換を成し遂げた。そして火というのは、そういうペトロの中に宿った罪の闇の力をその火が焼き滅ぼした、焼いたというわけですね。そして根源的な方向転換を成すことができた、聖霊が下って初めてできたわけです。そういうふうに私たちに対しても、聖霊と火ですね、悪の力を、私たちのうちに宿る闇の力を滅ぼす、そういう意味を強調する意味を込めて火というものがここでは付け加えられていますが、本質的にはもちろん聖霊がそういう力も持っているわけです。そしてあらゆる良き目を結ばせる力を持っている、その聖霊が与えられた完全な方向転換ができる。で、私たちも絶えずですね、罪を犯すたびにその聖霊を待ち望んで、そこで聖霊が与えられる、方向転換をするとさらにまた聖霊が与えられる。聖霊が望んで、パウロもペテロも方向転換したわけです。で、方向転換をして求めていくと、さらにまた聖霊が与えられると、そういう良きことのつながりとなっていく。で、もう一度この十二節で、この悪の末路ですね、悪そのものの末路はこのように焼かれるということをですね、再度このような形で言っておると、はい。今日はそういうことですね、7節、3章の7節から12節と、13節からはちょっと次の時に回すことにします。13節から17節は次回に回すことにします。はい、以上です。